カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組夕方5時から生放送で金曜日お届けしているんですけれども、今日は6月1日青空が広がって気持ちいいなと思いながら、こう池通り歩いてましたらいいですよね。外国人の方がもうご家族で結構旅行される方って多いんだなと、最近思うんですけれども、ちっちゃいお子さんを連れて、まあ、大変なこともあるんじゃないかなと思ったりするんですが、今日は幸い良い天気です。皆様はいかがお過ごしでしょうか。さあ、ここのところですね、もうニュースもどのチャンネルをひねっても、新聞はどの新聞を見ても本当に同じような、記事がもう、毎日毎日繰り返されているという、そんな気がいたします。職場とかそれからご家庭でも話題になるということもあるんではないでしょうか。今回は、ジャーナリズム、なかなかジャーナリズムと言っても何かなという、そんなこともあるかなと思うんですが、ジャーナリズムとは何かというふうなお話をできたらお届けしようと思います。コメンテーターはジャーナリズムの専門家です。龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科准教授でいらっしゃる畑中哲夫さんです。畑中さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい。このコミュニティマネジメント学科では、龍大ラジオタックルという番組を、先生がこうマネジメントして。
いつも学生がお世話になっております。
お世話になっております。ありがとうございます。畑中さんと呼ばせていただきますが、はい、実は、こういろんな経歴をお持ちなんですよね。
はい、そうですね。
ちょっとどんなことをされてたか、教えて、この際、教えてください。
あんまり自慢できる経歴はないんですけれども、大学卒業して、私、毎日新聞社に、大阪本社ですけど、毎日新聞社の大阪本社に配属をされまして、補欠入社だったんですけどね。
補欠入社ってあるんですか？
あるんです、あるんですよ。受験をして、点数が足りなかったんですけども、
そうなんですか。
辞退する人が何人もいてですね、はい、繰り上げ合格をしたんですよね。
いや、よかったですね。
よかったんですよね。はい、それで毎日新聞社に入って、最初広島に赴任しまして、でその後京都支局にで働いててですね、でその後大阪社会部に行って、退社するということになりました。
はい。その、すいません。
はいはい。
毎日新聞の京都支局って、
そうなんです。
その五個町の
ご縁がありますね。
1928ビル、
まさにそのビルの2階で私仕事しておりました。
はい、そうなんですか、
はい。
ご縁がありますね。
ご縁がありますね。はい、よもや1928ビルになってるとは思いませんでしたけども、毎日新聞社の京都支局があそこに昔ありましてね。
1928ビルという。そんなふうには呼ばれてなかったということですね。
そうです、
毎日新聞っていう、そういうことですね。
あそこが毎日新聞だったんです。
3月までラジオカフェっていうカフェがありましたけれども、はいはい、駐車場だったと聞いたことがありますが、それはご存じないですか。
いや、もう あのビルは私も走り回ってましたから。
走り回ってた、そうですか。
全て熟知しておりました。
その痕跡がどこかにあるかもしれません。
そうですね、
はい、毎日新聞、はい、社会部に在籍されて、
ね、はい、そうです。
新聞記者として、
5年間ほど新聞記者をやっておりまして、
はい、
で、その後ですね、社会部の仕事、どっちかというと地味な仕事が多いんですよね。でちょっと派手な世界も見てみたいなと思いまして。
地味な仕事、
地味ですよ新聞記者の仕事は。
そうなんですか、
はいはい、私どちらかというとね、人権問題とかね、マイノリティの取材、あんまり日が当たりにくいようなところにいて、異議申し立てをしたいけどもなかなかできないような、 在日韓国朝鮮人の人とかですね、被差別部落の人たちとか、そういった人たちを中心に私はもう取材活動をやっておりました。
ああそうですか、うん、まあ、そういうこうなかなかスポットが当たらない問題について、ね、取材し、それを記事にするという、これも貴重なお仕事ですよね。
そうですね、私もそう思いますね、
は
い、
で5年間、その記者の仕事を体験されて、その後、まあ、違う分野、
全く違う、ちょうどね、あの当時日本経済がバブルの真っ盛りだったんですけれども、はい、その時にちょうどバブルと、バブルの波に乗っていた日経トレンディという雑誌の編集部に転職をしまして1年間ほどここで仕事をしました。
ああそうですか、はい、まあ、日経トレンディといえばもうこの雑誌自体がトレンディという感じですよね今も同じように、
そうですね、流行情報の、はい、まあ、発信をずっとやっている、そういう雑誌ですよね。
そうですね、うん、今も変わらずありますよね。
変わらずありますあります。
すごいですね、そこに1年間在籍されたんですか、はい、
森花江さんとかですね、はい、まあ、ファッションの話とか、まあ、普段不慣れな勉強、まあ、その日経トレンディでは随分勉強させていただきまして、まあ、
流行の最先端、今が何がトレンディかということを、
私全くそのトレンディじゃなかった記者が、社会部記者がトレンディに行ったわけなんですよね、もう本当にあの大丈夫かなと思いながら1年間どうにか過ごしていたんですけど、
大丈夫だったんですか。
あんまり大丈夫じゃなかったですねでやっぱりちょっと合わないかなと思って、やっぱり報道の世界に戻った方がいいかなと思ってた時に、
はい、
まあ、共同通信社が記者を、中途採用の記者を募集していましたので、
はあ、
受けてみたら、まあ、取ってくれはりましたのでね。で、まあ、日経にいたので、共同通信では経済部に配属をされまして、まあ、共同通信では だいたい20年近く、記者の仕事をやっておりました。
ああそうですか、はい、あの共同通信はあの割合こう独特な世界ではないかなと勝手に思うんですが、
そうですね、
どういう感じなんですか。
あの新聞社の毎日新聞とか、ね、新聞社は分かりやすいと思うんですけど、はい、リスナーの皆さんも、まあ、新聞記者が取材をしてそれが紙に印刷されて配布されるっていうモデルですよね。日経トレンディは、月刊誌で1ヶ月に1回まとまってドーンと出る、そういう発行形態ですよね。通信社っていうのはね、媒体がないんです。
はい、
共同通信新聞っていうのはないんですよ。
はい、
共同通信社は、
そうですね、
新聞社、
各社に記事を配信する。
そうなんです。だから、ね、
配信するんですか、それとも新聞社が共同通信の記事を買うという感じなんですか。
いや、あのね、共同通信の説明し始めると長くなるかも分かりませんけれども。
あ、そうですか。いや、もうせっかくなんで、どういう関係性ですか。
ね、共同通信社というのは、全国の地方新聞社が、運営をしている、一般社団法人なんですよ。もともと非営利の協同組合方式の組織だったんです。で、非営利ですから、まあ、今でいう NPO みたいな感じでね、地方の新聞社の人たちの代わりに、東京とか世界とかで、取材活動をするというのが共同通信の本来のあり方、まあ、元々の出発点だったんですね。
そういうことですか。
はい、
はいはい、
ですから例えば京都新聞にも、ね、あの南アフリカのニュースとかブラジルのニュースとか載ってますよね。東京のニュースとか京都新聞さんにももちろん京都を中心に記者さん配置されてますけれども、まあ、目が行き届かない記者さんがいない地域はだいたい共同通信とか、あるいは共同通信のライバルの時事通信さんが、まあ、あの配信していることがあるのかなと思いますね。
そうするとそういう地方新聞では、まあ、なかなか手が届きにくい、
はい、
あのそういう世界の情報を、はい、それから、まあ、東京の情報など、はいはいはい、首都の情報などをその共同で、共同通信から得るということなんですね。
はい、このモデルはもともとね、アメリカの AP という会社がありましてね、AP 通信というのが
ありますよね。
あれをまあモデルにして、共同通信。
AP もそんな感じなんですか。
AP もそうですよ。AP もね、アメリカは国土が広いですから。
何の略なんですか。
アソシエーテッドプレス。まあ、要するに、ね、共同プレスなんですよね。
同じですね。
まあ似たような感じです。
はい。
もうこういう会社であります。
そうですか。
AP 通信をモデルに、まあ、共同通信の運営が始まっていて、共同通信社は、まあ、未だにその、 まあ、お金儲けを主体にするというよりも地方新聞社の、まあ、なんか取材とかの一部を、まあ、肩代わりするようなね、そういうふうな組織で、運営も地方新聞社の方々を中心に、あと NHK もなんですけども、
はい、
お金を出していただ社費を出していただきまして、活動をしています。
そうなんですか、
はい、
そうすると個人の記者は、はい、自分で、何かをこう見つけに行く、テーマを与えられて、それを取材するっていうわけではないとか、いろいろ。
それはですね、
いろいろです
か。共同通信社は販売とか広告とかの部門がないだけで、編集局そのものは新聞社とほとんど一緒です。
あ、そうですか。
ですから朝日、毎日、読売、日経、産経、共同、時事、この会社はですね、大体似たような組織に、編集局に関しては似たような組織になっていると思いますけどね。
そうなんですか、
はい、
そして毎日新聞は5年、それから日経トレンディは1年、
はい、
共同通信経済部には20年おられたということは、
はい、
ここでの仕事はやはり畑中さんにとってやりがいのあるものだった、はい、ということなんでしょうか。
まあ、そうですね、まあ、やりがいはもちろんありました。共同通信社ではですね、経済部での取材記者だけではなくて、ラジオテレビ部門のラジオテレビ用にも共同通信社ニュースを配信してるんですけれども、それ向け の, 担当記者をやったりとか、音声取材をしに行ったりとかですね、その他インターネットのホームページ、共同通信社のホームページのニュース特集のページの担当者になったりとかですね、あと、まあ、辞める直前にはですね、全国の地方新聞社と共同通信の合同ウェブサイト、ニュースサイトがあるんですけれども、それの立ち上げのメンバーだったりとかですね、割とデジタル部門の仕事が多くございましたね、
最後
の
方は。あ、そうなんですか。
ですから新聞、雑誌、通信社、放送、インターネットと、まあ、
あらゆる
メディア、まあ、あらゆるというかね、
は
い、いろんなメディアの編集現場全部渡り歩いてきたというのが、まあ、私のキャリアの特徴かなと思っています。
あちょっとさりげなく
プチ自慢ですね。
プチ自慢。あ、そうなんですか。
はい、
そして今この留大の先生をされているわけなんですが、
はい、ええ、
なぜ共同通信はもうお辞めになったんですか。
ね、共同通信に行きながら、やっぱり共同通信社で仕事をしている上でいろんな難問にぶち当たるんですね、
はい、
でその難問の解決をするために現場で格闘をしてもなかなか答えが出ないので、現場のもちろん現場での経験はとっても大切だと思うんですけれども、僕自身には学問的な背景がまるでなかったので、ちょっと一丁勉強をやったろうかと思いまして、
はい、
で働きながら大学院に、通うことにしました。
ちょっとプチ自慢してください。
何ですの、
どこの大なんです。
もうそんな言わしですね。じゃあはっきり言いますけど、共同通信で、
はい、
働きながら東京大学大学院、学際情報学部というところで合計9年間勉強しました。
9年も勉強されたんですか。
そうです、そうです、修士課程3年、博士課程6年、合計9年。
それ共同通信に勤めながら、
共同通信に勤めながら7年、共同通信辞めてからさらに2年間専業の学生で博士論文書くためにですね、
そうなんですか、
失業しておりました。
はい、そんなに何を勉強されたんですか。
やっぱりジャーナリズムの勉強ですね。
ジャーナリズムの勉強、
はい、はい、
その9年間かかってその得たものっていうのは何が、いろいろ本を執筆されてますが、
ありがとうございます。
その9年間の研究で何が分かったんですか。
何が分かったか、これ非常に難しいですけども、ジャーナリズムっていうのはね、もともとは、まあ、いろんな考え方があると思うんですけれども、一般的にはイギリスの、はい、市民革命の中で、まあ、理論化されていった、そういう市民の、こう営み、民主主義の営みというんですかね、自由主義と民主主義の格闘の結果生まれてきた理念としてジャーナリズムというのがあるんですけれども、
自由主義と民主主義が格闘するんですか。
なんか格闘というかね、ジャーナリズムを育てて、ジャーナリズムと不足不利の関係っていうんですかね、
は
あ、ジャーナリズムって最初なんかこう非常に多義的な概念で、定義すると違う定義がいっぱいまた出てくるんですけどね、ややこしいんですけれども、まあ、イギリスでの革命の時に国家の横暴をですね、国家がもうむちゃくちゃなことをする時に、それはちょっと待てよというので、その 活動する人たちが現れるんです。
はい、待てよと活動する人たち
が、むちゃくちゃな、要するにね、その新聞発行しようと思ったら政府が、あ、出版税かけますよ、お金払いなさいとかね、
はい、
もうむちゃくちゃなことをこう間違った報道したら罰しますよとかね、特に王様とか貴族とかの悪口書いたら処罰されるとかですね、財産没収とか、そういうことが行われていたんですね。もう本当にもうざっくりと喋ってますよ、本当はもっと厳密に喋らないといけない、
はい、いえいえ、このざっくりの方がある意味分かりやすいとも言
えると、市民が物を言おうとすると罰せられるので、ちょっと待て、で、
はい、
私たちには本来自由に喋る権利があるやろ、
そうですね、
ということを言うための媒体が新聞だったんですよ。
はい、
最も有名な論者にジョン・ミルトンというですね、イギリスの詩人がいるんですけれども、
うん、
その人が、作った政治パンフレットにね、アレオパジティカという政治パンフレットがあるんです。あれが言論の自由という考え方の原点、源流というふうに言われています。まあ、そういうふうに国家との関係、
それすみません、
はいはい、
大体どれぐらいの時代の話ですか。
1600年代の話ですね。
1600年代、
はい、そうです、随分昔ですよね。もう400年、
随分昔ですが、
めっちゃ昔です。
その400年前も、
はいはい、
今も要は変わりないということですね
まあそうですね、権力を持っている人たちは、ごちゃごちゃ文句言う人たちを弾圧する、これは世の東西を問わず時代を変わらずもうずっとこんな感じですね。
本当に世の東西を問わず時代を、うん、経ても全く何も変わってないと。
そうです、そうです、いつもそうですね。
なんでそうなるんでしょうね。
やっぱりね、権力を持っている人たちは自分の権力を、権力者だということを多分意識されないんだと思うんですね、
はい、
なんか自分がやろうとしていることを邪魔するやつらというふうに見えるんだと思うんです。
で、自分の意見にその異論を唱えるもの、けしからん、
けしからんと、はい、
ことになるんですかね。
そうですね、
やっぱりそうなるんですか。
そうですね、
その座につくと、
うん、多分そういうことになるんじゃないんでしょうかね。
ああ、そうなんですか、はい、
はい。
今この日本でも、まあ、アメリカでもそうですけれども、うん、そして、社会現象でもあるそのもうアメフト問題とかいろいろありますけれども
はい、はい、
どうでしょうか、うん、ご覧になってまして、はい、その共同通信の記者20年された畑中さんとしては、
はい、
どんなふうにご覧になってますか。
いやー、もうなんか、もうなんか悲しい以外の何者でもないですね。
何が悲しいですか。
いや、ジャーナリズムも、なんか残念な状況にあると思います。で、社会全体のムードも残念な状況にあると思います。ジャーナリズムの研究をしておりますとね、ジャーナリズムは一つはその仕組みとしてのジャーナリズムと理念としてのジャーナリズムって大きく分けると、まあ、2つぐらいかなと思うんです。で、まあ、
理念と仕組み、
そう、やっぱり両方あると思うんですね。民主主義もそうでしょ、
はい、
民主主義も選挙制度とか、なんかそういう、ね、その制度の問題、仕組みの問題とかね、それと同時に理念、掲げてる理念っていうのがあって、自分たちの問題は自分たちで解決するよっていうのが民主主義のルールですよね。大衆が自分たちを自分たちの責任で支配していく、誰か王様が支配するんじゃなくてね、これが民主主義の、まあ、すごく乱暴なまとめ方ですけども、
ざくっとした、はい、
ジャーナリズムも、まあ、同じでですね、仕組みとして装置としてのジャーナリズムの、まあ、機関、新聞社であるとかジャーナリストであるとか、そういう人たちもが、まあ、あるのと同時に、理念としてジャーナリズムっていうのは一体何を目指すのかっていう、その理念の部分っていうのがやっぱりあると思うんですね。で、その部分が若干ね、僕揺らいでいるような気もしますし、
若干でしょうか。
本来あるべきジャーナリズムの、理念っていうのは
どういうものなんでしょう。
もともとは国家と対峙をして、
国家と対峙、ここよく言われますよね。
それはね、
役割の、はい、もうその根本中の根本は国家と対峙しなければならないんですか。
そうですね、
はい、
最も大切なジャーナリズムの考え方に、権力監視と言われている役割があるんですね。その権力監視っていうのは、国家が横暴なことをした時に、まあ、番犬のように噛みつく、これが、まあ、本来ジャーナリストの番犬機能と言われているものなんですね。
そんな風に言われるんですか、
う
ん、
そうです、そうです。民主主義っていうのは 本来、統治権力がひどいことをして国民を弾圧したときに、異議申し立てをしていく、ね、その必要があるんですけれども、
そうなんですか、うん、
ジャーナリストはやっぱりそれの最前線に立って、
それが役割です。
それまさに
そうです。それ1600年代のその時と
ジョン・ミルトンの時代と一緒です。
一緒ですよね。
特にね、ジョン・ミルトンは命がけで政治パンフレットを発行したんです、はい、その当時下手なことをすると耳をそがれる、鼻をそがれる、もうなんか財産没収とか、そんな時代ですよ。
あ、そうですか。今でも国によってはそれに、投獄されたり、あるいは、うん、ちょっと、抹殺されたりという、
ありますね、
国もあるように聞いておりますが、うん、
ありますね。
あまりじゃあ人間は変わっていないと、
進歩してないですね、
いうことですよ ね、
はい、ですね。
そういう基本理念っていうか、それが本当は当たり前のことなのに、うん、なぜ例えばアメリカの大統領であるトランプさんは、うん、自分の意見に反対するような、まあ、そういう新聞社とかテレビ局とか、
うん、
自分の意見に反対する人は嫌いだ、出ていけとか、うん、なんでそういうふうになるんですか。それが役割ってそういうふうに決まってるっていうんじゃなくて、そういうもんなんですよね。
そうなんですけれども、
どうしてそうなんですかね。
ただここでちょっと考えないといけないのは、はいはい、戦後第二次世界大戦以降、ジャーナリズムの担い手であるマスメディアの企業、例えばね、読売新聞社とかテレビ朝日とかですね、アメリカでいうと、ABC、NBC とかね、そういう大きなマスメディアがものすごいパワーを持ってしまった、
はあはあ、
で 一流企業としてですね、影響力をものすごく持ってしまったでしょ、はい、であまりにもパワフルな存在になってしまったから、庶民にとってみると、あの横暴なマスメディアを退治してくれるのはトランプだったり、まあ、トランプ大統領だったり、まあ、日本のマスメディアを攻撃する政治家だったり、そういう関係が生まれてしまったというふうに、私は考えてるんですね。
メディアが政治家じゃなくて、国家が横暴じゃなくて、うん、メディアが横暴になったんですか。
そういうふうな見られ方をするようになったのは事実だと思いますね。
そうなんですか。
朝日新聞社とか読売新聞社とか、はい、共同通信社もそうです、はい、アメリカの一流メディアのニューヨークタイムズもそうだと思いますが、
はい、
生まれも育ちも裕福な、人で、優秀な難関大学を卒業したエリートたちがジャーナリズムの世界を席巻してしまって、庶民の大衆の弱き人々の声をなかなか拾えなくなってしまった。その一方でトランプ大統領なんかはね、そのラストベルトで苦しんでいる白人たちの、あなたたちの利益のために私は戦うってやったのが、アメリカの、まあ、現在の政治状況じゃないのかなと思うんですね、
はい、
日本もそれに類するようなことがあってはいけないなと私常々思っているんです。
そうなんですか、
はい、
畑中さんは今の言いようだと、うん、そのトランプ大統領のそのやり方っていうのに少し賛同する側面があるっていうことですか。
トランプ大統領には全く賛同できません、
はい、
全く賛同できませんが、現在のアメリカの主流メディアの、まあ、目線の高さ、
現状分析するとそうであるっていうことですか。
やっぱりね、アメリカの、僕はアメリカの専門家ではないですけれども、
はい、
社会の分断が生まれていて、モテる人たち、パワーを持ってる人たちとモテない人たち、格差がどんどん開いていってます、
はい、
それが大問題なんだと思うんですね。
そこに起因しているということですか、う
ん、だからね、マスメディアの大手のマスメディア、一流メディアは、うん、やっぱりね、パワーを持っている側にいて庶民の気持ちを救い取れない、そんな状況に陥ってると思います。
大きいメディアがそうなりすぎた。
日本の放送業界もそうだと思いますよ。
そうなんですか。
大きなキー局に就職しようと思ったらどれだけ大変か。
もう1万人に1人です。
そうです、
はい、
でしかもその雇われてる人たちは貧しい暮らしを知ってる人たちじゃなくて、ものすごく裕福な家庭で散々教育投資を受けて、社会階層でいうとアッパークラスの人たちがジャーナリストになっている。でしかもジャーナリストで放送局で勤めた後政治家になったりしている。いますよね、そういう人。
まあそういう人いるかもしれませんが、今お話伺ってました、もう残り時間が5分となりましたが、
はいはい、
そうすると この畑中さんがいろいろ、研究も多分されているんだと思うんですけれども、そのコミュニティというものを非常に重要視されていると思うんですけれども、はいはい、今のお話はそれに通じるということですか。
まさにそう通じますね、はい、国家と対抗できるような、ものとしてですね、国家と対峙してちゃんと自分たちの、暮らしを自分たちの目の行き届く範囲で見つけていける場というのはやっぱり地域なんですよね。自分たちの地域を自分たちの力で良くしていくためにメディアを使っていこう、これが、まあ、私がコミュニティマネジメント学科でジャーナリズムを教える、まあ、バックグラウンドになっていますね。地域こそ、最初はジャーナリズムの始まりは国家と対峙すること、ウォッチドッグ、権力監視の番犬であることだったんですけれども、今の時代最も求められているのは地域の自治をいかに支えるのか、そのためにジャーナリストっていうのがやっぱり必要なんじゃないか。ジャーナリズムの、バックグラウンドとして、まあ、理念としてですね、これまであまり重視されてこなかったけれども、地域こそがジャーナリズムを救う苗床になるんじゃないのかなと私は考えています。
苗床ですよね、はい、即効性っていうのに、その地域コミュニティからのそういう力、そういう力を育てるっていう、そのご意見お気持ちはよくわかるんですけれども、今くしくも苗床とおっしゃいましたようにまだこれから苗を育てるっていう感じですよね。
そうですね。
そうすると今その1600年に国家の横暴に対峙する番犬のような、うん、という考え方が今同じようなことが起こっているとしたら、それをこう、止める手段っていうのはもっと即効性のあることも必要かなって思うんですが、うん、そういう力っていうのは大きいメディアは無理なんですか。
いやいやいや、大きいメディアも必要だと思いますし、
はい、
小さなメディアも同様に必要だ。同じ力を持っていると思いますよ。この地域に欠けているものは何かということを考えていくときに、やっぱり地域のメディアが必要ですし、その地域のメディア同士が横につながっていくことも大切ですし、その各地のコミュニティで起きている問題をちゃんとすくい上げるだけの力を大きなメディアが持つべきだと思うのですが、そこが弱いと思うって私は思ってるんですね。
そうなんですか、うん、今はしかし先日亡くなられた毎日新聞の特別編集員の、岸井さん、岸井重忠さんが、はい、今もう本当に歴史の転換点にあると、うんうんうん、でちょうど1ヶ月ぐらい前に亡くなったと思うんですけれども、うん、亡くなる時にもう本当に、今のこのジャーナリズムの現状っていうものを非常にもっと自分は言いたいことがあるのにというふうにおっしゃってたと聞いておりますが、それはどんなふうにこう感じられますか。同じ毎日新聞におられた、
はい
はい、畑中さんは、
もう岸井さんなんか大先輩ですけれど、
はい、
そうですね、まあ、ジャーナリズムは、まあ、事実を提示するというですね、役割と、それから事実を解説するという役割と、もう一つは意見をちゃんと言うという、まあ、大きく分けて3つの機能があると思うんですけれども、
はい、
まあ、なかなか意見が言いにくくなっているようなことを岸井さんがおそらくお嘆きになってたんではないのかなと思いますね。
そうですね、ご自身が、うん、どこかのコメンテーターから排除されたりとか、
ね、
いろいろ、はい、ちょうど1年半とか2年くらい前にいろんなことがありましたですけれども、ね、やっぱりその1600年代もこの2000年代も変わらないことが起こっているという中 で、 うで、ね、うん、やっぱりその地域から苗床を、
うん、育てていく、で育てる役割は一部のジャーナリストじゃなくて、
はい、
地元の人たちと一緒に育てていかないと、それこそが強い民主主義のなんか力強さにつながっていくと思いますよ。
そうですか、うん、その国家を形成しているのは私たち、まあ、シチズン、市民
ですね、
一人一人ということですね、
そうですそうです。どっかのスーパーパワーに任せてはいけない、トランプさんに任せておけば大丈夫っていうのは大きな間違い。
そうですか、はい、分かりました。はい、今回は龍谷大学社会学コミュニティマネジメント学科准教授の畑中哲夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。